お祈りします。恵み豊かな私たちの天のお父様、天地万物を作られ、そして暑い夏が過ぎ去って、今秋の豊かな実りの季節を迎えようとしています。先週もいろんなことがそれぞれあったと思いますが、神様が私たちの人生の主として、私たち一人一人をいつも見守り、御手の中で握りしめ、すべての出来事を益に変えてくださって、何よりイエス様の十字架によって、罪深い私たちの汚れを過去現在未来お許しくださって、のみならず復活されたその後ろ姿に、私たちが連なるように、天の御国が大きく開かれております。この素晴らしい人生の 旅路の途中を改めて感謝申し上げますけれども、体調悪くて入院している方、痛みを抱えながら生活している方、先ほど報告にありました手術を終えた小玉姉妹や、今辛い中で治療を受けている古谷姉妹、その他北姉妹や抗がん剤治療の岩尾姉妹などなど、あなたが慈しんでくださって、安西兄弟もともにやがて力が与えられて再び立ち上がって礼拝できますように、大いに力づけて祝福してください。この中でいろんな悩み事があって、道を求めている方には、耳の後ろからこれがあなたの道だと今週お示しくださるようにお願いします。これからともに聖書を開きますので、今週の御言葉として信仰によって受け止めて、御言葉の光のもとにそれぞれの一歩が始まりますようにお願いします。私たちの大切な家族を守り祝福してください。今日ここにおられる方の中で体調悪いのに体を押してこられた方がおられたら、病気にかからず健やかでいなさいと命じられた癒し主であるイエス様が豊かに触れて、弱いところを祝福の泉に変えてください。全国に散らされてネットで礼拝している方々にも、声を安かれと、あなたの平安がありますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。今日の聖書の箇所、まあいいかなと思ったんですけども、この間米沢に行きました時に、まあ美味しそうなリンゴがあって、私買ってきて、まあ本当のこと言うと本当に美味しかったんです。それで収穫の時期だなと思って、その後梨を買ったら梨も美味しかったんです。もう一つ白状しましょうか。ずんだ餅を買いまして、なんだかずんだ餅が私に買ってほしいと願っているように見えたんです。見えたものは、で私あちこちにずんだ餅買っていくと、だだちゃ豆の餅とかですね、買っていくと必ずおいしいって言われるんです。ある人お世辞じゃないと思う、今まで食べたお土産の中で一番おいしいって言われて、そうしたら私持っていくばかりじゃダメでしょ、時々味見しないと。最近のずんだ餅がどんな味かと思ってそれも買ってきたんでした。今は本当に食欲の秋を迎えようとして、収穫の季節なので、米沢では帰りに温泉も入りまして、そこに直江兼継の田んぼのアートがあったんですよ。まあいつ見ても立派ですね。田んぼが黄金色になって、そこにお侍さん のアートの絵が田んぼの中に本当に大きくあったんでした。なので今日はちょっとやっぱり割り込んで、実りの季節を飛ばさないでお話ししたいと思ったので、実りの時というタイトルをつけたんです。まあ、今ちょっと金が2回に行ってるかもわかんないですが、我が家も実は今年もブドウがたくさん実りの季節を迎えたんです。まあ、だけど内輪の話をすると時々酸っぱいんですよ。私があれ酸っぱいじゃないかと言うと、
甘いばかりがブドウじゃないってカナに言われるので、まあ、そう言われればそうかなと思ってとっても美味しいって言って食べるんですけど、今日はお昼に、まあ、愛しを送ってくださるブドウの本場の山梨からこの教会支援で覚えてくださって山梨のブドウも出てるし、今日はチャプチェという初めてこの教会で本場韓国の料理も何だか食い地が張ってること最初から私話しているようですが、実は一回私食べさせてもらったら本当に美味しかったのチャプチェ。これ一回教会でできないかなって私が所望したような感じなんですが、そういうわけで今日皆さんお昼はチャプチェなのでと言って今は礼拝に集中してほしいんですけど、じゃあアウトラインを出していただきましょう。今日は主にこの二つ、必ず神様の多様多重な豊かな実りが人生にあるんです。でも私の人生は実りの季節なんかないと思ったら夢も希望もないですよ。今が全てだと思ったら、今困難ばっかりだったら、未来永劫困難だったら、こんな人生やめてしまえって投げてしまえってなりますよ誰でも。しかし聖書を見ると、まあ、普通の実りじゃないんです。豊かな実りがあるんです。そこに行くまで、そこにたどり着くまで何が必要ですかというと、まあ、管理能力を神様が引き上げてくださるというとちょっと難しい言い方かもしれませんが、まあ、あるサラリーマンはマネジメントのスキルアップは大事だよねって。だって心の管理しなければ人生の豊かな実りの世界に入れないですよ。また人生の管理能力が上がらなければ、もちろんお金の管理もあるし時間の管理もあるし、あらゆる管理、今日お話しするヨセフは13年間牢屋の中で、牢屋を管理しなくてどうしてエジプトの国を管理できますかって。それからエジプトの政治家である侍従長のポティファルの家に奴隷として入れられて、侍従長の家を全部管理して、見事に管理能力がそこで培われてですよ、やがて小さなことに忠実な人は大きなことにも忠実なんです。与えられたことを投げ出してやがて大きなことを自分はできるというのはどうも嘘くさいんです。今与えられている家庭や与えられていく財力や与えられてくる賜物を上手に管理して、神様が天から1年2年13年とよく管理して、難しい人がいても上手にやる管理能力、あなたはアップしたねと。経済的に困難でもしかしつぶやかないで乗り越える、あなたは本当に限られたものの中でよくこれだけの家庭の営みしたもんだと。見てますよ神様は。上司だって見るんですから。そして時満ちて、まあそれから豊かな実りの時をヨセフは、まあ天涯孤独だと思って兄弟に売られて家族を失うと思ったら家族を得て、のみならず、もともとの13年前生き別れになったお父さんとも、やがて兄たちとも、再びその家族も全部得て、そうして仕事も得て、それは奴隷じゃないです、もう高官ですよ、高官というか首相ですよ、エジプトの国の。管理能力抜群だから、そして地位も得て、のみならずそこで与えられた子供マナセとエフライムって出てくるんですが、これはヨセフの預かり知らない後々に聖書の基盤となる十二部族にしっかり組み入れられて、もっと言いましょうか、その先にイエス・キリストの誕生にざーっとつながっていく、何たる実りとね、まあ、これと比べたら私が少々美味しいリンゴを皆さんにすいませんね、お土産も買わずに自分の分しか買ってこなかったんですが、しかしささやかなこれは収穫ですよ。神様がくださる実りは、天来の実りってこれほどの重層、これほどのボリュームかってワクワクしますね。さあ、じゃあ今日の箇所読みましょう。出していただいて、ご一緒に46節お読みしましょう。はい。エジプトの王ファラオに仕えるようになった時、ヨセフは30歳であった。ヨセフはファラオのもとから出発してエジプト全土を巡った。皆さん、ヨセフは30歳にして、あなたがこの国を治めたらいいじゃないかとエジプトの王様に言われたという解説をこないだしました。王様はなんだか忘れられない強烈な夢を見て、7頭の肥え太った雌牛をナイル川から出てきた醜い痩せ細った雌牛が食べ尽くしたとか、一本の茎から7つの肥えた穂が出てきたと思ったら、東風に焼けた7つのしなびた穂が全部食い尽くしたとか、 そして突然外国人だけど、そういえば牢屋で出会った普通じゃない人物がいましたって言って、17歳から外国に流れてどん底をずっと辛酸をなめて、突然30歳でひげを剃って服を着替えて世界に君臨したエジプトの王ファラオの王の前に出たという話をこの間しました。王様は聖書を知らないけれども、天下国家を治める人、人を見る目は超えてるので、会っただけで普通の30歳じゃないと分かったので、私があなたに勝っているのは王であるということだけで、あなたに何ほども私はかなうものではない、あなたがこの国を治めなさいと。だって王様、7は全部7年を表して、だから7777で、だからやがての大飢饉が7年経ったら来るので、その前の7年の大豊作が肝心要なので、だから管理者を国中に立てて、知恵のあるしもべを立てて、そして最初の7年で来たるべき大凶作、大飢饉。よくテレビでアフリカの大飢饉で象がバタバタと死んで骨になってるとか、ああいう映像を思い浮かべますが、来るから備えなさいということですと。で、突然牢屋から出された、どこの生まれ骨ともわからない外国人がこの国を治めるようになったのが30歳でした。で、彼はどうしたか、エジプトの広い国土をさーっと巡ったと言うんです。じゃあ47節読みましょう、はい、さて豊作の7年間に地は豊かに実らせた。夢の解釈の通りに7年の大豊作が来た。多分他の国の人は将来がわからないからあぐらをかいた国もあると思いますよ。今バブルの時代だから使うだけ使えって、遊ぶだけ遊べって、後でリストラになって困った、あの時少し蓄財しとけばよかったっていう人もあの頃いたかもわからない。ヨセフはどうしたか、48節読みましょう、はい、ヨセフはエジプトの地で採れた7年間の食料をことごとく集め、その食料をまちまちに蓄えた。町の周囲にある畑の食料をそれぞれ町の中に蓄えたのである。一箇所都市に集中しても大飢饉7年も来たらどうするんですか。だからそれぞれのまちまちに蓄えて、まあ、大体どこでも町の中心があったら郊外に行くほどに、今度福島市に行きますが、福島市は県庁所在地ですが、県庁所在地から離れるほどにあっちにもこっちにも有名なあのリンゴ園があって、ね、同じようにエジプトでも郊外でたくさんの食料があったので、それを全部蓄えて、町々で全部蓄えて、来たるべき7年間に耐えうるように。賢いですね、賢い管理者ですね。49節読みましょう、はい、ヨセフは穀物を海の砂のように非常に多く蓄え、測りきれなくなったので、ついに測るのをやめた。測りきれないって言うんですよ。この近くに大きなデパートというかスーパーというかイオンができて、そこに行く途中、私が行く道だといつも黒いボタ山みたいなのあるんですが、砂かなんか分かんないんですけども、どんだけの流米数か分かんないけど、すごい量だなって見るんですが、ヨセフもあらゆる食料を蓄えて、創世記に出てくるノアの箱舟はちゃんと動物の数数えられましたよ。しかしこの食料はどんだけ蓄えたのか、もう数えきれないぐらい、ボタ山以上だったか分かりませんけども、そうして備えたというんです。さあ、ここで一箇所一丸を出していただいて、新約聖書のお言葉、ルカ16章10節、やっぱり管理するということは、神様が私たちにあなたの与えられた健康管理、あなたに与えられた家庭の管理、あなたに与えられた財力の管理、あなたに与えられた限られた人生の時間の管理、忠実たれというメッセージが通奏低音のように創世記から新約聖書まで流れていると思います。有名なルカ16章10節読みましょうか、はい、最も小さなことに忠実な人は最もことにも忠実であり、ことに忠実な人は最もことにも不忠実です。これは別に聖書知らない人でも合点がいってうなずくと思いますよ。教会の台所いつも綺麗だなと思って私見ますが、汚くしていたら押して知るべしで、あるいは私の部屋は見ないでください、あんまり綺麗じゃないんです。しかし綺麗な牧師さんの部屋もあると思いますよ。 小さなことに忠実だと、そしたら大きなことがやがて任せられるけど、小さなことをでたらめに適当にやってるのに、神様がこの人にじゃあ次のステップのこれを与えようかということは躊躇する。いや、普通でも迷う。もしかしたらやめちゃう。この人こういうふうに人生を自分の適当に生きてるし、自分に与えられたものをこういうふうに適当に管理しているなら、これ以上任せるのは無駄だなって、それからもしかしたら損害だなって。さあ、11節も続けてみましょうか。読みましょう。はい。ですから、あなた方が不正の富に忠実でなければ、誰があなた方に誠の富を任せるでしょうか。私たちは言っちゃいけないんですね。神様、私に大きな神様の何かを任せていただければやりますって。ちょっと嘘くさいんです。いや、神様からのものじゃなくても、まあこの世はいろんな汚いこともあるし、このお金は本当にきれいなところを巡り巡ってきたんだろうかといえばきりがないですが、しかしそれでも与えられたものをきちんと賢く、しかも生産的に管理していないならば、ましてや神の国の大事なものをあなたに任せるという理屈はないでしょうって。さあ、思い返せば進学校の時、まああの頃は物価が安かったんです。私言ってた頃、何人かの人と教会がサポートしてくれて、確か1ヶ月5万円でした。私で5万円で、まず5万円送金来たら、まあ5万円で来るわけじゃない、1万円来たり2万円来たりして、5万円奉仕教会でもらったりして、まず5000円抜いたんです。で献金を封筒で自分で作って、残り4万5000円なんです。これは神様に与えられたもの、まず10分の1感謝しようかなって。そうすると4万5000円の使い方が野放図にならないですよ。全部自分のものだじゃなくて、与えられたものだってまず基盤がビシッとなるので、この中でじゃあ食費これぐらいにしたり、電車代これぐらいにしたり、これはやっぱり買うのやめようかなって、あれ神様の管理のチェックリストだったんかなって。それから進学校というところはすんごく時間がなくて忙しくて、睡眠時間削って、あれ病気になるんじゃないかなと私思ったりしたんですが、とっても時間に収まりきらない宿題だったり、ほとんどこれ意地悪じゃないかなと思ったりしたんですけどね。まあしかし深読みすれば、もう計算上合わないことを何を優先順位にして、だけどどうやってやりくりしなければ来週に進めないんだから、落第しちゃうんだから、それをあなたが管理能力を、時間の管理、優先順位の管理、アップさせなさいと。そうでなければ、やがて働き場に行っても自分でわけわかなくなっちゃうよと。混乱して、一番大事じゃないものからやっていくと、辻褄合わなくなって、ストレスになって、病気になって、やるべきこともできなくなって、それではダメだから、まずこの訓練をしなさいということだったかなと。じゃあ進学校でお金の管理、時間の管理されたから身についたかって言われれば、はなはだ怪しいですよ。まあ整理する能力は全然ないので、最近はいろんなものを手に持って、二つ隣の部屋に行くと、行ってみたらないんですよ、手の中に。あれどこに行ったの、手品師って、誰か取ったって、途中であ電話来たとかって右手で電話取って、多分どっかに置いたか、あるいは歩いてる時意識しないで椅子の上にでもちょっと乗せ、他のものと一緒に乗せてしまったか、取ろうと思って置いて別のもの取ってきちゃったか。そうするともう一回振り出しに戻って、あのサイコロのゲームじゃないけれども、同じところがここで何したかな、ここで何したっけかなって、大体こういう顛末ですよ。だから皆さん、私に大事なものは預けないでほしいと今日も言いたいんですが、だけどいいこともあるんです。時々しばらくぶりにズボン履くでしょ、右手左手いると左側に1000円入ってたりするんですよ。誰にもあげませんよ、これは私のズボンだから。なんで入れたか分かんない、何かのおつゆを入れたか、今度別のズボンポケット入れると1200円ぐらい入ってたりしてですね、こういうのをへそくりってするかなんか分かんないけど、今私こう考えてるんです。もし私が認知症がだんだんだんだん出てきたら、認知症も楽しまないといけないから、まだ覚えてる時あっちこっちに1000円だの500円だの私の入れておこうかなと。そしたら明るい気持ちになるんじゃないかなと。今日このワイシャツ着たらポケットに500円でも入ってて、うー得したって、誰が入れたんだろう、神様かって、じゃあ自分なんだけど分かんなくなったら、ね、まあしかし管理能力はしょうがないことがあってもあった方がいいですよ。この間は米沢まで、まあ、マイクロバス出していただいた。今色も変わって、かつてはパンクしたって話聞いて、まあ、ちょっともう乗るのはやめようって言ったんですが、今は全部直して、何より一番違うのは始終手入れしてるんですね、まあ、つまり始終管理してるんです。あ、機械も一緒だわって、同じバスでも ずっと3ヶ月も乗らないバスに乗ったら何事か起こる可能性ありますよ。だけどよーく毎週変な音がするったらいちいち潜って調べて、いちいちどっか出して検査してやってれば、管理によって同じ車体でも安全度安心度が全然違いますよ。人生の私たちのバスもそうだと思います。まあ、本当に大坂なおみというテニスのプレーヤーが注目されて、可愛らしいのとあのコメントが、実力はすごく凛々しいのとのギャップが魅力だなって解説していますが、かつては何度も言いますが違ったんだそうですね。すぐ膨れて、すぐ投げ出して、ちょっとおかしくなるともうやってらんないってね。それが今違うんだそうです。やっぱ心の管理、自己管理、これが勝利者への道ですよ。自己管理しなければ、心の管理ができなければ、誰か勝利することができる人はいるでしょうか。まあ、伝道者の書という旧約聖書に、意味深な断蓄あるお言葉、いろいろありますけど、まあ、その七章などを見ると、逆境の時には反省しなさい。それから、順風の時には喜びなさいと。皆さん、人生の管理も、手綱さばきも重要ですよ。今本当は喜んでいい時なのに、なんで悪いことをあげつらって、誰もそんなことしろって言ってないのに、暗い気持ちから一日をスタートするの。そういう自分に与えられた命の管理は賢くないと思うって。だけど人生いいことばかりじゃなくて逆風の時もあるでしょって、転んで怪我をしたっていうと私の足を皆さん思い出すでしょうが、まあ人生お前のこともいろいろありますよ。しかし逆境の時には反省しましたよ。私も後ろ向きに歩いちゃいけないって、家内が後ろにいても明日家内を見ようって反省したんですけど、まあそれは冗談としても、人生逆境の時には逆境の自分でどういうふうに手綱さばきしようかな。今がすごい喜びの時なら、春夏秋冬、人生に神様くださるので夏のような過ごし方、今ここでジャンプしないで喜ばないで人生いつ享受するんだって。まあとにかく管理といったら、あらゆることが神様くださった、お化粧したり髪したりいろいろするでしょうけども、体の管理も健康管理も時間の管理も人生逆風の管理も、自分のコントロール、ああ自分のこれ弱さだなって、いつもこのパターンだって、そこを乗り越えないと勝利来ないよって、そのパターンを乗り越えないと新しい自分になって新しい未来に行けないよって。じゃあ皆さん、神様管理能力をアップさせると、その先には、豊かな実りってアウトラインで言いましたが、多重多層の幾重にもわたる実りの季節を用意してくださっているから、人生やめちゃいけないんですよ。人生やめることはできないんですよ。未来があるんですよ。実りの季節ですよ。じゃあ続きの箇所ご一緒に読みましょうか。それでは先を50節から読みましょう。はい。飢饉の年が来る前にヨセフに二人の子が生まれた。オンの妻子ポティフェラの娘アセナテが産んだ子である。ヨセフは長かった。13年、極端に言ったら一つも実りがなかった。一つもいいことなかった。だけど命絶たなくてよかった。だけど投げなくてよかった。それも全部意味があった。もう突然に人生の実りの季節を体験しだした30歳から、まあ、17歳から30歳まではどん底で、青春はブチッと切れて潰れてしまったんですけども、しかし30歳からはもう倍にも3倍にも4倍にもなるのに、お釣りが来るような実りの季節でした。ヨセフは王様になって、そして王様から首相を任命されて、なんと世界に君臨した時代のエジプトの国の外国人でありながら、若干30歳でありながら、30歳になるまで苦労したんだというかもしれませんが、普通に言ったらたかだか30歳で全土を突然治めるという出世劇と、新しい仕事と地位を得てのみならず、家庭を築き二人の子供が生まれたんだというんです。じゃあどんな子供の名前ですか。名前がキーワードですね。51節聖書の記録読みましょう。はい。ヨセフは長子をマナセと名付けた。すべての苦労と私の父の家のすべてのことを
忘れさせてくださったからである。まあ、日本語だと漢字だとこういう意味かな、お母さんはこういう意味でつけたかなって読めますが、カタカナでマナセっていうのは忘れるという意味の名前を、あんま日本人だと忘れるという漢字を入れる名前って聞いたことないですけど、あまりに辛すぎた、あまりにしんどすぎた、この13年間どん底をさーっと地べた張って、全然起き上がる気配もなく、家族を失い父母と生き別れになり、兄たちの憎しみを思い出したら恨みつらみの人生でね、もつれていくような、だけどことここに至ってはあまりに大きな実りなので、忘れたっていう名前をつけた。神様が忘れさせて帳消しにしてくださったというね。この間私米沢に行ったら、いろんな教会の人に会ったというか、いろんな教会の人が来てたわけですね。300人ぐらいいたんでしょうか。で、私もどこの教会のどなたか存じ上げないんですが、何人もの人が、どうですか、もう足大丈夫なんですかって言われて、え、何のことと思って、他の教会の人を随分祈ってくれてたんだなって、そんなことも知らず自分で一生懸命リハビリしたとか思ってたけど、ありがたいなと思う反面、忘れてるんです、私、え、足なんだっけって。あの頃はもうしんどくてですね、油汗でリハビリも、なんでこんなになっちゃった、もしかしたら一生普通に歩けないかなって思った日々も一日だけじゃない、ずっとありましたよ。だけどそのままの来年ではなかった、今忘れてますから。神様は私たちのつらかったこと、苦しかったこと、悲しかったこと、割り切れなかったこと、なんであんなことがあったんだという一切合切を、これでどうだっていう神様の実りによって全部忘れさせてくださるなんてあるだろうかって。だからヨセフを見る限りありますって。ヨセフほど13年間一つもいいことない奴隷になって、そして囚人になって、何の悪いこともしないのに、そして孤高の人になって、たった一人暗闇の中、ほど苦しんだ人はこの中にいるかどうか知りませんが、だとしてもヨセフを見なさいって、大釣りが来るくらいだって、もう忘れたって、え、何の話、足って何だっけって、それはそんなこともあったっけって、だけど神様はって。この間ある教会の牧師さんに会ったら、その牧師さんの先代の時、まあ教会もいろいろ歴史だからね、家庭も教会も地域も戦争もいろいろあるでしょう。かつていろんな本当に苦しいことがあって、それがこんな日も来るんだという話をしておられ、私はその現場を知らないから、別にそんなに感情移入しては聞くことはできなかったので、その教会にとっては素晴らしい癒しの時だったんだろうな、かつてすごく痛みが教会に走って、まあ、それから何十年経ったかは あんまりはっきり聞いてますが、何十年も経って牧師さんも代替わりして、今すっごい癒しと和解の平和の時をもって、こんな日が来るとは思わなかったって。神様は忘れさせてくださる神様、いつまでも忘れないって、これ不幸ですよ。いつまでも兄たちが私を殺そうとしたことは一生死んでも呪ってやるったら、その人が最大不幸ですよ。けれど神様はヨセフにこんなことを帳消しにして、こんなことにこだわる必要もないぐらいの今現在を、そういう未来を、実りを用意してくださっている神様だったんです。この間はその米沢の私たちの団体保守バプテストの東北の合同の中で、震災の後宮城県で始まった教会の証がありました。まあ、その証、7年間一人も洗礼者がいないって、多分ちょっとしんどかったかな、きっと私が牧師なら、7年間いろいろ地域の人と関わってやって教会建てて、だけど初めてついこの間一人洗礼者が出たって喜びの報告でした。ずっと緑がないと思ったかって、緑があったじゃないって、一人は千人のように、一人は本当に10年待ったかのように、どんなに大きな喜びだったかなって。さあ20、見ましょうか。イエス様のお約束のお言葉、ヨハネ15章5節読みましょう、はい、私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができない。これだけ 守ってればいいんだって、いや簡単でよかったですね、離れるなって言うんです。離れないならできますよ、あなたが頑張れたら限界があるけども、私から離れるなって、とどまりなさいって、嵐にあってもしがみついてなさいって、嵐にあっても別の人にくっついていくなって、別の教えに行くなって、イエス様だけって、私は天から下ってきた誠のブドウの木で、あなたの罪を全部私の十字架で許したんだから、あなたは自分の後始末を自分でできないぐらい情けない溺れている罪人なんだから、そのことを改めて知らされた限りにおいても離れませんと、あなたこそ私の救い主ですと。だから接ぎ木されると、無限の水分養分が接ぎ木くっついてさえいれば、まあ、すぐには実がならないでしょ、桃栗3年夏季8年だから。だけどやがて房がなって、さっき話したように自慢したわけじゃないけどちょっと自慢したんですが、我が家の小さい庭が本当にブドウだらけですよ。そしてまあ去年だか一昨年だか一房1000円で教会の人に分けますよって言ったけど、誰一人買いに来ないんですが時々酸っぱくて時々甘いブドウの房はなってはいるんですね。まあそれまでなかなかならなかったんですが、ずっとならないってわけじゃないんです。イエス・キリストに結びついていれば、あと3年は試練があるかもしれないけど、4年後あなた信じるかって、これは信仰のチャレンジ、とどまっていなさい、離れないでいなさい、そうしたらあなたは枝ですと、キリストのものですと、キリストの良きものがどんどんとあなたの中に流れて、血管にも流れて、心にも流れて、あなたの問題にも流れて、これはイエス様が解決してくださったことじゃないかなと、体験しますよと。さあ元に戻りまして、マナセの次のもう一人生まれた子供の名前も確認しましょうか。41章52読みましょう、はい、また2番目の子をエフライムと名付けた。神が私の苦しみの地で私を実り多いものとしてくださったからである。たくさん実りがあるという意味の名前がエフライム。最初の子供はもう忘れたって、もうこだわらないって、本当に解放されたって、恨みつらみからって。もう一つは、本当にこれほどの圧倒的な恵みの中に置かれるとはって、私たちなら私が何か努力しましたかって、もともとそんなに優れたものでしたか私はって、多分言いたいと思いますよ、神様に。実りは少しじゃないんです、多重に多層にたくさんの実りを見た、その名前をつけたんですね。53節も読みましょうか。はい、あ、ごめんなさい、じゃあ53節から後で読みましょうか。この間その米沢に行った時は、恵みは素晴らしいメッセージ聞けました、いろんな証も聞けました。だけどそれで収まる私たち教会員じゃなかったんです。まあちょっと裏話すると大体ですね、3人も牧師が行って、牧師をはじめ誰一人ですよ、誰一人この集会のプログラムをまず持ってきていないんですよ。どういうプログラムで何があるか知らずにみんなバスに乗ってるんです。だけどある方はしっかりプログラム持ってこなくてもタオルを握って、きっとどこかに温泉があるじゃないかそれにほだされて、私たちもそそくさとタオル教会にあるだけ持ってってですね、ちゃっかり温泉に入ってきたんです。それからさっきの、いや米沢のリンゴって美味しいんだなって、すいませんね、皆さんにお土産ぐらい気が利けばいいんだけど、みんな自分のこと考えない人ばっかりだったんですねまあそれぞれお土産買って、そして黄金色の田んぼの、いや直江兼次の素晴らしいアートだなって、だから恵みはたくさんあったんです。本当は集会に行って帰ってくるだけでしたが、食べるもよし、ある人はこんにゃくを食べて、あんまり言うと皆さん何を思うか分かんないから、もういろいろ食べるものを食べて、そしてたくさん恵みがあったんですね。26人行ったんでしたか、まあ、来年また皆さん行かれたら恵まれるんじゃないかと思います。そのごとくにヨセフも、家族はいないはずだったのが家族を得てですよ、さらに懐かしいお父さんやお兄さんとも和解して、再び実家も回復してですよ。最初に言いましたように、このマナセとエフライムというのは、こんなしてエジプトで生まれた子供ですが、やがてもう旧約聖書12部族って有名ですよ、そのユダ部族の中からキリストが登場するという、さあ
っと壮大な歴史につながる基盤の12の中の2になったんですよ。その2人の子供に組み入れられて、いやー神様の恵みってすごいなーって。ちょっとこの間は嬉しかった話しましょうか。ある教会に行ったらですよ、いきなり脈絡なくこう言われたんです。まじまじと私の顔じゃなくて顔の上の方を見て、先生髪の毛黒くなってきましたねって言うんですよ。あんま言われたことないです、こういうこと。本当言って北総園で笑いたかったけど、はしたないから笑いこらえたんですが、本当ですかって、本当ですって。震災も随分白くなったなと思って、いや私もその後クロレラを山ほど口に入れたら黒くなると思って試したけど黒くならなかったし、わかめがいいって言うけどバクバクわかめ食べたけど黒くならなかったし、まあ、今もいろんなこと試してないわけじゃないんだけれども、本当に黒くなったんですかって。まあしかし私がっかりしたんです。その後ある人に写真撮ってもらって、私の顔見たら真っ白じゃないかと思ってがっかりしたので、私を励ますためにその牧師さんがと言ったんじゃないかなと、そこに乗っかった私が愚かだったかなと思ったりしたんですが、しかしいずれの日には白くなったのが染めたのじゃないのに黒くなるってあるのって。神様、そんな恵みも、いろんな種類の恵みがあるならば私にだけくださいませんかとお祈りしたい気もあるんですけどね。いやしかし今日話したことは、ヨセフの締めのところを見ると、この後の大飢饉の中で思わぬプレゼントが、ヨセフがここまで管理して管理して管理してやったので、やがて大飢饉の中で食べるものがなくなった、まさかお父さんが来るとは、お兄さんが来るとは。ヨセフがこのように管理しなかったら、エジプトにしか食用がない、世界的な大飢饉だと書いてあるので、そういう大きな祝福も待ち受けているとは思わなかったんです。これだけ管理しなければ。じゃあ最後まで読んでみましょうか。53節読みましょう、はい、エジプトの地での豊作の7年が終わると、54、ヨセフが言った通り7年の飢饉が始まった。その飢饉は全ての国々に臨んだが、エジプト全土には食料が、不思議ですね。天から宇宙飛行士あたりが見るとすっごい干ばつで赤ちゃけた大地しかないのに、なんだかエジプトだけは緑があるっていうか、食料の宝庫がエンプティじゃなくてもう並々と豊かにあるような、人々はみんなエジプトへエジプトへと、これ一重にヨセフがよく管理したからですよ。7年で蓄えるだけ蓄えなかったら、どうして1年2年じゃない7年も世界的などこにも食べ物が見出せないような時代をサバイバル、生き残ることができたでしょうか。55節読みましょう、はい、やがてエジプト全土が飢えると、その民はファラオに食料を持って叫んだ。ファラオは全エジプトに行った。ヨセフのもとに行き、ヨセフの言う通りにせ。エジプトの王様は何ほどの管理もしてない、全部彼に預金に計られて一任して全幅の信頼してるから彼のところへ行けと。56節読みましょう、はい、飢饉は地の全面に及んだ。ヨセフは全ての穀物蔵を開けてエジプト人に売った。その飢饉はエジプトの地でもひどくなった。やがてエジプトが避けて、エジプト以外の国々からももはや生き残るならエジプトに行くしかないって言ってエジプト参りが始まったんですよ。その中に紛れて自分の家族も来る未来があるとは、まあとにかくそれまであぐらをかいて豊作に使うだけ使え、やるだけやって将来なんか考えるのとしなかったヨセフ、いまだ扉を開ける時はって、でそれを上手に7年と計算してるから、7年持つように上手に上手に開けながらヨセフは大飢饉を乗り切っていくんですよ。57節も読みましょう、はい、地たちは穀物を買うためにエジプトのヨセフのところに来た。その飢饉が全地で厳しかったからである。ここ読むと規模は違うんですが、震災直後7年数ヶ月前に米沢に私たち5、60人か6、70人か突然2週間に居候した時に缶詰が送られてきたんです、いっぱい。しかし60人食べると結構減るんですよ、1回ごとに。なのでこれで店が開かないとして、お金がこれしかないとして、これがもし食物の全てだとしたら3日持つにはだいたい1食分どれぐらいの分量だとかける何日持つかなって計算しました。 計算しなかったわけではありませんでした。しかしそれはたかだか5、60人の集団の東日本大震災の最中でのことですが、7年にわたる世界的な大飢饉をよくぞヨセフ乗り切ったものだ。そしてその世界からヨセフのもとに来る人々の中に忘れもしないお兄さんの姿があり、やがて会話してやがてお父さんと再会するという未来の光があったんです。昨日の夕方、夕焼け見た人がいるかどうか分かりませんが、昨日綺麗だったんです、夕焼けが。そして私が家内に夕焼け綺麗だぞって、そしてちょっと窓から見たんですね。それいいこと言ったんです、家内が。雲がある方が夕焼け綺麗だよねって。私もちょっといいこと言うなと思ったんです。何にもスカッとして晴れてる時よりも雲霧があった方がその先の明かりは綺麗で味わいあるなって。だから私は悔しいからこう言ったんですよ。川も透明な川よりも濁って汚い方が魚は隠れられるし岩もあっていいよねって。少しレベル違うかなと思ったからまあそこで牧師だから聖書の言葉を出して、牛がいなければ貝羽桶は綺麗だけども、しかし収穫はどうなるっていうことを出して、この点から言ったら私が上じゃないかなと思ってそれがあったんですけども、まあ生きてればいろんなことがあって、ヨセフもお兄さんたちの確執もドロドロしたこといろいろあって、現実だから人がいたら必ずそうなるけども、しかし一層いなかったらいつも綺麗だけど喜びも悲しみも何もないし収穫も何もないって。だから雲霧がない方がいいかもしれないけど、雲霧があるとその後の光は味わいひとしおだよねって。そうすると皆さん、人生辛いことがあってもそんなに絶望したもんじゃないですよ。その後に来る希望、緑、光がどれほどグッとくるか。ヨセフの人生は大きな励ましですよ。今辛いところにある人がいても、今週しんどいかなって人がいても、何も諦める必要ないんです。豊かな実り、私たちが願った以上の実り、もしかしたら私の髪の毛も真っ黒くなる実りもあるかどうか知らないけど、神様の実りがやがてありますよ。そこに至るまで与えられた中で小さいことに忠実たれ、管理能力をアップしていきなさい。その果てに未来が来る。じゃあもう一度アウトラインを出していただきましょう。今日はヨセフのやっぱりカットしないでここ読み合わせしようかなと思ったことを通し、豊かな実りを期待して与えられた中での精一杯の管理能力を神様が向上させてくださるので、そして未来に向かって進みましょう。お祈りをいたしましょう。ピアノを弾いていただいて、しばらく黙祷して、今日のヨセフの場面をそれぞれ自分自身の人生に今現在に当てはめましょう。いかがでしょうか。ヨセフほどの苦境ではないけども、人生は山あり谷あり、転んだり傷ついたり、心が涙を流したり、それが神様が用意されている地上の旅路ですが、イエス様が私たちの身元に来られて、それを一人で生きるのではなく、私が一緒だと、一緒に歩もうと、そして私たちはイエス様にすがりついて、罪人である自分の罪を告白し、キリストの十字架によって罪許されて、神様の子供となって接ぎ木されて、そしてやがての豊かなブドウの房の実りの時を待ち望んでいます。なので諦めないで、がっかりしないで、天を仰いで今週も信じて期待して、前向きに信仰を告白しながら、お互い助け合って許し合って歩んでいきたいと思います。そのためにはどうしてもつけ焼き場では身につかないかもしれませんが、少しずつ時間の管理、与えられた財産の管理、またいろんな人と関わらなければ生きていけない人間関係の管理の仕方、時々乱れる自分自身の心の管理、また人生の非常に難しい場面での管理の仕方を
神様がご指導くださるので、私たちは身につけながら豊かな実りをお互い喜び合って期待したいと思います。それではピアノを少し大きく弾いてもらいますので、今日神様に願いたいこと、感謝したいこと、今週1週間の自分自身の生活の祝福、体調の祝福、大切な家族のために、大切な教会員のために、病の中にある方のために、遠く離れているモニカ先生たちのために、心にかかっている出来事なども覚えてお祈りの時を持ちたいと思います。今日は星バプテストの話もしたので、東北各地にある小さい開拓伝道の教会もたくさんあるので、一つ一つの教会に恵みがたくさん、実りがたくさんあるようにお祈りしたいと思います。それではしばらく声に出せる方は声に出して、心を合わせて週の初めのお祈りを捧げましょう。祈ります。天のお父様、今からご一緒にお祈りの時を持ちます。神様が私たちの祈りを引き上げて天に、上げて、あなたの豊かな実りを見せてくださることをありがとうございます。私たちは目の前が雲霧のようになることもありますけども、その先には必ず光があり、だから夕焼けが綺麗であったり、感謝いたします。ヨセフのようにそれぞれも倒れても立ち上がり、そして後退してもまた前進し、天の御国に向かって歩むことができますようにお願いします。天の父なる神様、今日ここにいる全ての人とご家族と健康を祝福してください。また離れている方々を慈しんでください。特に試練の方、体調の悪い方をお助けください。星バプテストのいろんな教会がありますけれども、神様がどうぞ一つの一つの教会を力づけてくださって、収穫を見せてくださるようにお願いします。このひとときを感謝します。アーメン。お祈りします。恵み深い天のお父様、あなたはいつも恵み深いのですが、ただ時を定めておられるので、まだ実がならない、実が見れないと時々地団だ踏んだり、じれったくなったりすることもあります、ありますけれども、私たちには信仰が与えられていますので、それでもその先を見て今現在でつぶやいたり、神様を呪ったり人生を投げたりしないで、最終的には信仰に立って前進できるので、ありがとうございます。ここにおられる一人一人の人生の未来に、ヨセフのように素晴らしい実りをすでに用意されている神様、そこに至るまで一人一人が与えられた能力を、またいろんな体力など賜物をスキルアップさせていただきながら、そしてさらに大きなことを任せても良い器となって、神様の大きな世界に引き出されていく私たち一人一人であるように、神様、今一人一人が直面しているあらゆる困難が祝福の始まりとなるように、雲霧がやがての美しい人生の営みを見る始まりとなるように、大いに力づけてください。私の後に続いて同じ言葉でご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、実り多い人生を用意してくださって感謝します。感謝して信じて受け取ります。私を導いて成長させて祝福してください。与えられた体力や健康や時間や財物をよく管理して、神様に喜ばれる人生となるようにお願いします。期待します。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。